どうぞ今日もローマ人の手紙12章を開いてください。いつも喜んでいなさいって、そのようにパウロは私たちに命じました。よく考えるといつも喜ぶっていうことは大変なことです。しかしパウロが教えてくれたように、実はそれ不可能なことではないって。神様が私たちを喜ばせてください。神が私たち一人一人信仰者がいつもどんな時でも喜び続けていくことができるように助けてくださるんだということを私たちは前回見てきました。そのためには我々は私たちに与えられている希望というものをしっかりと覚えることが必要であるということを見たわけです。どんな時にも死の喜びを経験できるその鍵というのは希望であると。私たちの力では無理です。喜び続けるなんてことは私たちの力では無理です。しかし主の救いをいただいた一人一人はこの主の助けによってそれが可能となったとパウロは私たちに教えるわけです。我々信仰者は主が私たちのために約束してくださったその永遠の希望というものをしっかりと覚え続けることが必要である。で、次に私たちはこの12節のところで我々が頻繁に経験するいろんな苦しみについてパウロを教えます。パウロがこのことを教えるのはおそらくこういった苦しみというものが私たちから喜びをまた希望を奪っていくからです。誰だっていろんな苦しみに出会ったときに気をつけていないと喜びがすぐになくなってしまいます。希望をすぐに失ってしまいます。パウロはこれまで私たちにこの12章の初めのところから救われたことを感謝して歩んでいる者たちがどのようにその感謝を表していくのか、具体的にその歩み方を教えてくれました。パウロがここでも我々に教えるのは、確かにさまざまな困難、さまざまな苦しみというものに我々が遭遇するときにこの喜びというのを失ってしまいがちだけれども、我々は例えばそういう中にあっても感謝を失うことなく歩んでいくことができると、パウロは私たちにどんなふうに対処していったらいいのかということを教えてくれるわけです。で、この12節の御言葉を見ていただきますと、望みを抱いて喜びと、そして困難に耐えと、この2つの今命令を意味しました。パウロはこのことを人々に、信仰者たちに命ずるわけです。困難という言葉、非常に重たい言葉であり難しい言葉でしょう。だってあんまり私たちは普段使わない言葉だからです。この言葉っていうのは苦しみであるとか心の憂いであったりとか心配であったりとか、またこんなふうにも訳されます。苦難とか試練とか災難とか苦痛とか苦悩とか、だいたい意味はわかりますよね。こういったことを指している言葉です。新共同訳という訳を見ると、これは苦難を耐え忍びなんていうふうに訳しているのはそういう意味を持った言葉だからです。苦難という、で、確かにこの困難とかこの苦難というものを考えたときに、全ての人々、つまりクリスチャンでなくても経験することとクリスチャンだけが経験することとあります。クリスチャンなくても全ての人が経験するこの苦難というもの、苦しみというものと、クリスチャンだけが経験する苦しみというのがあります。例えば、病気であるとか、事故であるとか、死であるとか、仕事を失うこと、これは全ての人が経験することです。しかし、迫害というのは、クリスチャンだけが経験するものです。クリスチャンの歴史というのを振り返ってみたときに、それはもう迫害の歴史だったということは皆さんよくご存知です。どこの国に行っても何らかの迫害があります。私たちのこの国でも特に 戦前や戦中っていうのは大変な迫害がありました。そういう敵の宗教を信じるとかっていうようなことで多くの信仰者たちが迫害されたっていうのは新しい記憶としては残っています。もちろんそれ以前にもクリスチャンたちが多くの迫害を受けたということを私たちは歴史を通して知っています。どこの国でもそういった迫害が存在しました。こういった迫害というのは信仰を持っているがゆえに経験する迫害というのは我々クリスチャンだけが経験するものです。でちょっと考えていただきたいことというのは我々信仰者が経験する困難には必ず2つの目的があるということです。あなたが日々経験する信仰ゆえにですよ、信仰ゆえにクリスチャンとして主の前に正しく歩んでいこうとすることによって経験するそのさまざまな困難というものには2つの目的があります。1つはあなたがそれを通して成長するということです。でそのことを私たちはこの後しばらく見ていくわけですけれども、信仰者としてあなたが正しく主の前を歩んでいくならばあなたは困難を通して成長していくんだと。そして同時にこれは全く逆ですけれども懲らしめというのを私たちが経験することがあります。クリスチャンたちは主の前に喜んで従っていくならばそのすべての困難が私たちにとってプラスになることだと教えるわけですけれども、しかしクリスチャンが同時に正しく歩んでいないときに経験する困難もあるわけです。それが懲らしめなわけです。神様の前に罪を犯して悔い改めない者はこのような懲らしめというものを受けます。でその目的というのはそのクリスチャンが罪を悔い改めることが目的であり、そしてそのような懲らしめを主がお与えになるのは主がその信仰者を愛していらっしゃるからであると。我々がよく知っているようにもし我々信仰者が神様の前に罪を犯し続け、そして神の前に悔い改めことをしなければ主は懲らしめとして病をもたらされたり死をもたらされることがあるということを我々はコリント第一の11章の聖餐式の教えのところで学んでいます。だからパウロが言うように我々は常に自分を吟味することが必要なんだと。ですから確かに私たち信仰者は日々の生活においていろんな困難というものを経験します。もしあなたが主の前に正しく歩んでいらっしゃればそれはあなたの成長のためだし、もしあなたが罪の中を歩んでいるのだったらそれはあなたがその罪から立ち返って神の前を正しく歩むための懲らしめが目的であるということを我々は御言葉を通して知っています。でこの12節の御言葉を見ていただきますとね、パウロはここで患難に耐えなさいというふうに言います。でこの耐えるという言葉ですけれども、この命令なんですが、これは逃げないで踏みとどまるとか、持ちこたえるとか、忍耐を持って耐え抜くなんていう言葉です。ですから、パウロが言っていることというのは、確かにいろんな困難を我々信仰者は経験するけれども、しかしその中にあって、逃げてしまうんじゃなくて、その中にあって、しっかりと踏みとどまりなさいって。しっかりとその中にあって忍耐を持ってその大変な試練というもの、困難というものを耐え抜いていきなさいということを教えるわけです。で、私たちがいろんな困難に遭遇したときにその中にあってそれを耐え続けるというのは必ずしも簡単なことではありません。非常に悲しみの中にいるならば、辛さの中にいるならば、なかなかその中にあって神様を褒めたたえることができるかというと難しいことは我々よく知っています。でも前回も見たように、 いつも喜んでいなさいという命令は私たちに実践可能であるって。で、今日我々が見ているように、いろんな困難の中にあっても我々が主への感謝を失うことがない。そんな歩みをなすことができるわけです。どんなに辛いことがあっても、その中で主に賛美を捧げることが可能なんです。その秘訣っていうのは、我々が学んできているように、主に信頼をことです。前回見たように、どんな時にも喜びを持って歩む秘訣っていうのは、主の与えてくださった希望に信頼をことでした。どんな素晴らしい約束を私たちがいただいているのか、その約束をしっかり見るときに私たちは喜びを持って今日生きることができるんだとパウロは言いました。同様に様々な困難とか患難とか苦しみとかその試練があっても、その中で感謝を失わないためには、主の約束に我々は信頼を置くことです。どんな約束を主が与えてくださっているのか、その約束に我々は信頼を置かなきゃいけないんです。なぜならそれこそ我々の希望であり、我々の信仰というのは主がおっしゃったことを信じるという、そのような信仰であるはずです。ですからね、クリスチャンの皆さん。確かに、なんでこんなことが次から次に自分の生活にとか、なんで私だけがこんな苦しみを経験するのかとか、なんで私だけがこんな難しい問題をいつも経験するのかとか、いろんなことを皆さん経験していらっしゃると思う。その中でパウロが言うのは、みんなそのことを知った上で、主の約束にしっかりと信頼を置きなさいって。どんな約束を主が与えてくれてるのか、主の御言葉にしっかりと信頼を置くようにって。ですから答えっていうのは全部そこにありますでしょ。我々が喜びを持って生きていくためにも、我々が感謝を持って生きていくためにも、私たちがどんなことを経験しようと、主が喜んでくださるように生きていくためのその秘訣っていうのは、しっかりと御言葉の上に立つことなんです。主に信頼を置いて生きることなんです。全部そこにつながってきます。どこの御言葉を見ても、教えることは我々が主をしっかりと見上げて、主をしっかりと信頼して生きていくことである。以前皆さんに紹介したことがありますけれども、シカゴのムーブ教会の元牧師だったワイン・ウィズビット先生はこんなことを言います。苦難そのものが私たちをもっと清められた人にするのではないって言うんです、ね、苦難が私たちを清めるんじゃないんです。私たちが主に明け渡し、主の御言葉に心を向け、働いてくださるように主に信頼しない限り、私たちの苦難は私たちをもっと悪質なキリスト者にするばかりですって。今言ったことを聞いてください、考えてくださいます。つまり神様は私たちに様々なそのような試練とか困難とかを与えてくださる。問題はそれをどのように私たちが受け取るかなんです。どのように我々がそれに対処するかなんです。確かに主が与えてくださっているものを正しく私たちが対処していくならば、そのレッスンを通して我々成長します。しかしもし私たちがそのような苦難の中でどうして自分ばっかりと思い始めると、どんどんどんどん間違った方向に進んでいくという話です。主が与えてくださるレッスンをしっかりと学んで、そして正しくそれに対処することです。で、全てにそれ通じていると思いません？もし私たちがいつも神様に不平不満を言い続けたら、絶対信仰なんて成長しませんでしょ。信じられなくても、私たちが理解できなくても、神がそうおっしゃったんだったら私はそう信じます。そうして我々は成長していくんです。だってそれが信仰だからです。私が納得したから信じるっていうのは信仰じゃないんです。目に見えない神を我々は信じてるんです。いらっしゃること、目に見えない神様がなさったことを我々は信じているんです。それが信仰だからです。我々はこの全能者なる神に希望を置いているんです。この全能者なる方に我々は信頼を置いているんです。この方は神だから。ですから確かに神様は私たちにそのような困難であるとか 試練であるとか苦しみであるとかそういうものを与えてくださる。問題はそれを我々がしっかりと受け止めて、そこから正しいレッスンを学ぶかです。神が備えてくださったレッスンを通してしっかりと私たちが学べることを学んでいくか、そこに私たちは注意しなきゃいけないというんです。今から私たちはこういった困難とか困難とかに勝利するその方法について見ていきます。実はペテロが私たちにそのことを教えてくれます。どうしたら我々が日々経験するさまざまな困難等に勝利することができるのか。ペテロが言うのはこうなんです。我々は困難というものを、苦しみというものを正しく理解することが必要だというんです。どうぞ御言葉、ペテロ第一の手紙の4章を開いてくださいます。ペテロはこのペテロ第一の手紙の4章の12節から19節の中で5つのことを教えています。私たちがこういった苦しみであるとか困難であるとかこういったものに勝利するための5つの教えを彼はそこに与えています。ご覧ください。ペテロ第一の手紙4章の12節からです。御言葉を読みします。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために批判を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗みと悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリストとして苦しみを受けるなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさい。そこまでにします。ペテロはここに5つの大切な勝利する秘訣を与えてくれています。1つ目、それは苦しみというのは主によって与えられたものだというんです。苦しみは主によって与えられたものである。12節のところに何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくというふうに記されています。思いがけないことが起こったなんて、そういうふうに思っちゃいけないって言うんです。だって偶然に起こったわけじゃないし、神が知らないことが起こったわけじゃないって言うんです。つまりあなたの生活に主を愛して喜んで主に従っていらっしゃるあなたに起こるすべてのことというのは主ご自身があなたのために与えてくれているものだって言うんです。あなたにとって必要だからって、あなたをよりキリストにいたものに変えていくために、あなたがキリストの栄光を表し続けていくために、そのために主が特別にあなたにそういったものを備えておられるというんです。使徒の働きの中で14章、パウロとバルナバがルステラとかイコニオムとかアンテオケに引き返してそこで主のメッセージを語っている様子が14章に記されている。ちょっと聞いてくださいね。実はこの14章の中でパウロたちは非常に大きな迫害を受けました。特にこのルステラという町においてパウロは石打ちにされて、人々は彼が死んだものと思っています。その町へ彼らは出ていくわけです。再びその様子が記されているのが使徒の働きの14章のところです。でパウロたちはどうしたかというと、その自分を迫害したそういうところに再び戻っていくわけですが、そこでこういうことを弟子たちに話しています。おそらくその弟子たちというのは人々が、群衆がパウロにしたことを、その仕打ちを見て非常な恐れを抱いていたはずです。そして彼らも思ったはずなんです。パウロは死んでしまったんじゃないかって。でそのように思っていたその弟子たちに対してパウロとバルナマが語ったことは、 弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、そしてこんなこと言っています。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言ったって。これ使徒の働きの14章の22節の御言葉です。この地上にあっていろんな苦しみがあるんだということをパウロは彼に教えたんです。よく皆さんもご存知のようにテモテ第2手紙の3章では、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますとあります。おそらく信仰者の皆さんって主に喜んで従っていこうとするときに必ずそこに邪魔が入りますでしょ。必ずそういった働きを妨げようとする力が働きますでしょ。神様に喜ばれることをしているから全てのことが万事うまくいくかと思うと決してそうじゃない。逆にそういうさまざまな横やりが入ってあなたの心をくじこうとします。これ日本だけじゃない、どこの国でも同じでしょう。主に喜んで従っていこうとするときに、御言葉が教えるように生きていこうとするときに、それを歓迎しない者たちからのさまざまな妨げが起こる。パウロはそのことを私たちに教えてくれてるんです。もしキリストにあって経験に生きようと願うならば、もしあなたが主の御心に喜んで従っていこうとするなら、忠実に生きていこうとするなら、神の栄光を表そうと生きていこうとするならば、神に喜ばれるように生きていこうとするならば、必ずそこにはさまざまな問題が生じるって言うんです。だから皆さんいろんな苦しみを経験してきたんです。御言葉が私たちに約束したように。だからまず我々が最初に覚えなきゃいけないのは、いろんな苦しみを経験するときに、あなたが喜んで主に従っていこうとしているときに、いろんな苦しみを味わうときに、全て主があなたに与えてくれているんだということを覚えなきゃいけないって言うんです。主が知らないことがあなたの生活に起こってんじゃないんです。主が与えてくださっているって言うんです。ですからペテロが私たちに教えたように、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくとあります。驚いちゃいけないって言うんです。なんでと思っちゃいけないって言うんです。神があなたにそれを与えてくださっているから。二つ目に今お読みしましたけれども、ペテロが教えることは、苦しみには全て目的があるって言います。目的があるんだ。12節の初めのところにあったように、あなた方を試みるためにと書いています。試みるために。でその後見ていくと、あなた方の間に燃え盛る火の試練をと書いています。おそらく皆さんはこの御言葉を見ると精錬する火を連想なさると思うんです。金属が、例えば金が精錬されて溶かされることによって、そこに含まれている不純物が上に上がってくるわけでしょ。でその不純物を除いていくことによって、ますますその純粋さが増していく。ペテロが私たちに教えることっていうのは、いろんな苦しみが起こったときにちゃんとそこには目的があるって。その目的っていうのは、あなた自身がより清いものへと変えられていくために、神はそれを良しとされているって言うんです。ですから全ては信仰の訓練の機会なんです。あなたがより心から主を愛するものとして成長していくために、主はそのような技を成しているって言うんです。で一つ前のヤコブの手紙一章をご覧くださいます。ヤコブも同じことを私たちに教えます。一章の二節のところからご覧いただくと、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいって言うんです。なんで喜ぶのかって。そこには目的があるからです。一章の三節、こう言います。信仰が試されると忍耐が生じるということを、あなた方は知っているからですって。4節にもその忍耐を完全に働かせます。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますって。 この3節のところで信仰が試されると忍耐が生じるって。この試すというのは今私たちが見てきていることと同じことです。金から不純物を除くように我々の内にある罪という不純物を除いてくださるって。何によって除かれるのか、さまざまな試練によってです。そのことをパウロはここでペテロヤコブはここでお話しているわけです。試練に遭うときには、ね、そして信仰が試されると、これはすべて我々のうちから不純物を除いていくためって、ね、我々信仰なんて口にすることは簡単でしょ。でも問題は本当にその口にしていることを自分自身のものとしてたかどうか、理解してたかどうかっていうのは、我々がいろんな苦しみに出会ったときにそれがわかります。主に信頼すべきだなんてみんな言うんです。で問題は本当に主に信頼してるかどうかっていうのは、そういう困難に出会ったときにその本当のその人の姿、その人の信仰というのは見えるじゃないですか。ヤコブがここで言うときに言うのは、さまざまな試練に遭うときに喜べって、なぜなら信仰が試される、あなたの信仰が主によって清められていくって、あなたの内にあるそういった不純物が除かれていく、そういう目的があるからだって言うんです。この忍耐が生じるってヤコブが言いましたけども、いろんなその外部からの困難に耐えるとか、そしてまた問題から逃避するとか、そういう意味でこの言葉を使ってるんじゃないんです。この忍耐というのは、その大変なその試練の中にあって、大変な困難の中にあって、大変な苦しみの中にあって、恐れることなく主を信頼して歩み続けていく、それがこの言われている忍耐なんです。ですからヤコブが言うことは、大変な試練というものを我々日々経験するかもしれないって、可能性は大いにあるって、神が良しとされると我々いろんなものを経験するって言うんです。でも私たちがそういう試練の目的を覚えるならば、そういうものを通して主は私たちを清めようとしてくださってるって、我々を主に似たものに変えようとしてくださってる。そういう目的を覚えるならば、我々はその問題から逃げ出していこうとかするんじゃなくて、しっかりそこで学びたい、学ばなきゃいけないレッスンというものを学ぼうとするというんです。問題から逃避することを私たちが望むんじゃなくて、問題の中にあってしっかりと主を信頼して歩み続けていくときに、主は私たちのうちに御業を成してください。我々が学ばなきゃいけない大切なレッスンを学ぶっていうんです。で、そのことをヤコブは言っているんです。ですからペテロが私たちに教えてくれたと同じなんです。我々がいろんな問題に遭うときにしっかりと覚えてなさいって、その苦しみにはちゃんと神様の完全な目的が存在しているっていうんです。今皆さん開けてくださった、今日今見ているペテロ第一の手紙の5章を見ていただくと、10節にはこうあります。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。いいです。ちゃんと約束があるじゃないですか。確かに今、さまざまな苦しみを経験しているかもしれないけど、でもその後には素晴らしい約束があるんです。それらを通してあなたの信仰が成長するんです。ですから少なくとも信仰者の皆さん、日々あなたが経験するさまざまな困難というものを神様に感謝することです。なぜならちゃんとそこには素晴らしい神様の目的があるんです。あなたのことを誰よりも知ってらっしゃる神があなたのためにあえて与えてくれてるんです。ちゃんと苦しみには目的があるって言います。3つ目にペテロは私たちに教えるのは、苦しみは特権であると言います。苦しみは特権だと。13節のところに むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさいと、このようにペテロは言います。預かれるのですからって、非常な親密さとか、こう仲間付き合いから生まれてくるこの分かち合うなんていう、そういう意味を持っている言葉です。つまりペテロが言っていることっていうのは、私たちはイエス様と一つなんだと。キリストの苦しみに預かれるって。我々イエス様と一つだから、イエス様が地上にいらっしゃったときに人々がイエス様を迫害したように、あなたを通してイエス様が明らかにされるゆえに、時代が変われど、場所が変われど、同じようなことがあなたに起こるんだって言うんです。人々がイエス様をあなたのうちに見なければ、ほっといていいんです。人々は相手にしません。しかし人々がイエスご自身をあなたのうちに見るならば、人々はほっとかないんです。ちょうどイエス様がヨハネの15章の中で、もし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害しますと、ヨハネ15章の20節の後半のところでおっしゃっています。イエス様は地上にいたときに迫害を受けました。そしてあなたとイエス様が一つだから、あなたとイエス様が親しい交わりの中にいるから、人々はあなたのうちにイエス様を見るんです。そして同じことをあなたに対してなすというんです。だから皆さんがさまざまな困難に遭遇するときに、主があなたにそれを与えてくれたというんです。パウロはピリピの1章の29節のところでこんなふうに言います。ピリピ1の29で、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったって言っています。キリストのための苦しみをも賜ったって言うんです。この賜ったとパウロが言った言葉は、恵みとか好意という意味を持った言葉から来るんです。ですからパウロは、信仰ゆえに、主に従っていくがゆえに、経験するいろんな苦しみというものを、彼自身はそれは恵みであると。神様からの素晴らしい恵みであると。そのように考えていたゆえに、特権だと思っていたように彼は、賜ったというような言葉を使ったんです。神様が私たちに、与えてくださったもの。そんなふうに私たちは苦しみというものを考えるでしょうか。いろんな苦しみに出会ったときに私たちはこれは神様からの素晴らしい贈り物であると。こんな贈り物をいただくそのような特権に私たちは預かってるんだなんて我々考えます？どっちかというと不幸が自分の身に訪れたなんて思うじゃないですか。ですから私たちはすぐにどんな悪いことしたんだろうって、なんで神様こんな苦しみを私に与えるんだろう、きっと私が何か悪いことをしたから、日本人はその昔から信仰を持つ前からいろんなそういった困難とか問題とかに遭遇したらきっと災いが自分の身に訪れたと、信仰を持った後もそう思ってます。困難は災いなんです。祝福じゃないんです。でもパウロはそうは見てませんでした。神様が与えてくださる素晴らしいその恵みであると。で皆さんよく考えてみたら何が一体違うんでしょう。何が一体パウロと我々と違うんでしょう。パウロが経験したような苦しみを我々経験してません。私たちは彼の苦しみよりも軽い苦しみを経験しているのに、我々はなんでこんな不幸が自分の身に起こるんだろうと、なんで自分ばっかりこんなことを経験するんだろうと神様に文句を言ってしまう。 パウロは石打ちにされたし、鞭打たれたし、大変な苦しみにあったというのはコリント第二の手紙で彼は教えます。でそのような中にあっても彼は全ての苦しみを神様から与えられた特権だと見てたって。なぜです？なぜ彼はそんなことを言えたんでしょう？神を知ってるからです。そしてこの神様の約束に立ったんです。我々が神様の約束に立とうとしたら、その約束をくださった神様に対する信頼がなければ無理でしょ？聖書を信頼しますと言っても、聖書の約束が本当に確実に絶対にそうなるという確信がなければ、我々の信仰なんてぐらつきますよ。神だから、神がおっしゃったことは必ずそうなるんだという固い信仰を持つには我々は神を知らなきゃいけない。そこに問題があると思いません？すぐに疑ってしまう私たち。自分の思い通りに物事が進まないと私たちはすぐに不平不満を言ってしまう。私たちはもっともっと私たちの主を知る必要があります。パウロは苦難を神様から与えられた特権であると、そんなふうに考えました。四つ目に、苦しみには報いがあることをペテロは私たちに教えてくれます。苦しみには報いがあるんだと。13節の後半です。それはキリストの栄光が現れるときにも、喜び踊るものとなるためです。面白い言葉、面白いことをペテロ自身ここで言っています。喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも、喜び踊るものとなるためです。まず最初にペテロは喜んでいなさいって言いました。今の話でしょ？地上の生活での話でしょ？日々の生活において私たちは喜んでいることができるんです。同時に我々は後に大いに喜ぶんです。喜び踊ると言います。どんな時にか、キリストの栄光が現れる時です。主イエスキリストに我々がお会いするときにです。私たちの贖い主にお会いするときです。我々の主にお会いするときにです。そのときに私たちは喜び踊るって言うんです。ですから、パウロがローマ人の手紙の12章のところで私たちに教えてくれているように、我々信仰者はこの地上にいて神の喜びを持って日々生きることができるんです。ペテロもここで言うわけです。喜んでいなさいって。そして我々は主にお会いしたときに喜び踊るものになるって。この地上でも、そして我々はその後もこの神様にあって大いに喜び続けることができるって言うんです。しかし同時にこの13節ご覧いただきますと、こんなふうにペテロは付け加えてます。キリストの苦しみに預かれるんですから喜んでいなさい。キリストの栄光が現れるときに、どうもペテロはここであなたの経験しているさまざまな苦しみというのはキリストが原因であるならば、あなたが経験している大変なその困難というのがキリストによってもたらされているものならば、つまりその迫害とかその苦しみというその原因、その理由がキリストによる。もしそうだったらあなたは喜べるって。つまりね、我々が日々の生活においても、この地上の生活においても喜び続けていくことができるのは、我々が主としっかりとつながっていなきゃいけないわけでしょ。前回見てきたように、パウロが言ったように、主が喜びをくれるわけです。ですから私たちはこの主と共に歩み続けていくならば、確実にその主が私たちにその喜びを与えてくださる。そして我々が主と共に歩み続けるならば、地上にいても喜ぶし、そして天にいたときに確実にあなたの忠実な信仰に対して主が素晴らしい褒美を与えてくださる。でももし最初に見てきたように信仰者が 自分の罪ゆえに苦しんでるんだったら、この約束はあなたのもんじゃないってことです。神様があなたを懲らしめて、あなたが罪から立ち返って死ぬ前に喜んで正しく歩み続けていくようにと働いていらっしゃるのに、それにあなたは背を向けて歩んでいらっしゃるならば、この地上でもあなたは喜べない。そしてあなたが主の前に立ったときに、この素晴らしい主の祝福をいただくことがないんです。この褒美を私たちは逃してしまう可能性があるわけです。ちょうどイエス様がマタイの5章のところで、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られた、迫害されたり、またあれもしないことで悪口雑言言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだからです。天において素晴らしい報いがあるということをイエス様おっしゃったんですけども、条件がありますでしょ。義のために迫害されてるならばです。私のために罵られてる、私のために迫害されてる、私のために悪口言われるというんです。つまりここでイエス様がおっしゃったのは、この地上にあってしっかりと主を見て主の前に正しく歩もうとしている人、主の御心に、主の御言葉に従おうとしている人、そういう人々に対してこう言われたんです。もしあなたが神様の前に正しく歩み続けていかれるならば、感謝のことに主はあなたを豊かに祝してくださり、地上にいても喜びを持って歩み、そして死にお会いしたときに豊かな報いを主が与えてください。最後5番目に彼が言うのは、苦しみは証の機会だって言います。苦しみっていうのは証の機会であるって、この14節のところから16節のところにそれが出てきます。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いですって、14節のところに、ね、なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。14節、とどまるという言葉が14節の中に出てきました。上にとどまってくださるって、ね、明らかにペテロはここで旧約の時代にあって、その主の栄光が人々の上にとどまったその時を思い浮かべながらこのように記しているはずです。覚えていらっしゃいますでしょ。十回を受けた後、再びモーセはシナイ山に登っていきました。40日40夜。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、出エジプトの24の16のところです。出エジプトの24の16に、主の栄光はシナイ山の上にとどまりって。また出エジプトの40章の35節のところに、もう幕屋を神様の指示通りに作ったときに、モーセは会見の天幕に入ることができなかった雲がその上にとどまり、その幕屋の会見のその幕屋に入れなかったパウル、そこには主の栄光がその上にとどまったとあります。列王記第一の8章の12節のところでも、神殿に契約の箱が運び入れられたときに何が起こったかというと、栄光がそこに満ちたんです。列王記第1の8章の12節のところに、その時ソロモンは言った、主は暗闇の中に住む。これが今見てきたように、とどまりという言葉と同じ言葉です。ですから何をペテロが言いたかったのかって、ね、あなたがいろんな苦しみを経験するときに、その中でしっかりと主を見上げて歩んでいくならば、ペテロが言うのは、あなたの上に聖霊がとどまるって言うんです。ちょうど旧約の時に人々は主の栄光を見たんです。そこに主がいらっしゃるということをみんな見て恐れたんです。ということは、今あなたが経験しているいろんな困難の中にあって、今私たちが学んできたように主が与えてくださったものだって、そこには目的があるって、それ素晴らしい神様からの特権であるって、そのようにあなたが正しくこの苦しみというものを覚えて、そして必ずその中にあっても忠実に歩み続けるならば、神様がそれに正しい報いを与えてください。そのことをしっかり覚えて、そして苦しみの中で逃げ出していくんじゃなくて、 主を見上げて主の約束にしっかりと立って歩んでいくならば、人々はあなたのうちに誠の神がいることを見るんだって言うんです。いいです、信仰者の皆さん。僕らはいろんな形でイエス様のことを証しできます。言葉を持って証しできます。しかしあなたが経験する、日々経験するさまざまな困難の中でしっかり主に立って歩んでいくならば、主が喜ばれることを選択してそれを行っていくならば、人々はあなたのうちにいらっしゃる主を見るんです。ちょうど旧約の時代にそうだったように、そのことをペテロはここで私たちに約束したんです。そうやって考えると、ね、日々私たちが避けることのできないさまざまな困難や苦しみというもの、決してそれはあなたにとって不幸ではないでしょう。ちゃんとこういう計画があるんです。大切なことは私たちがこの主を見上げることです。信頼を置くことです。ペテロ第一の手紙4章の19節のところでは最後にこう言います。真実であらゆる創造者に自分の魂をお任せなさいって。私たちにとって大切なことっていうのは、この神様に信頼を置いて生きていることなんです。真実であらゆる創造者にって。なんでこんなところに創造者って言葉が出てきたか。主はどんなふうにこの世界をお作りになったのかを覚えることです。お言葉を持って全てをお作りになったんです。この神によって作られたものは神様の知恵や力を私たちに示してくれます。その方をしっかり仰ぎ見て、その方の約束に立ちなさいって言うんです。その方に自分の魂をお任せしなさい。あなたのすべてをこの方にお委ねしなさいって。それが一番安心ある生活だって言うんです。全能者なる神様にあなたのすべてを任せて、そして主よ、大変な苦しみがあるけれども、あなたはその中で私を見捨てることなく、私から離れることなく、私と共にいてくださる。あなたの約束を信じます。主よ、どうぞしっかりとこの中で学ばなきゃいけないレッスンを教えてください。私はもっとあなたに喜ばれるものに変えられていきたいし、あなたの栄光を表すものに変えられていきたい。どうぞ主よ、私のうちに働き続けてください。そうして我々がこの方に全てを委ねていくときに、神様は私たちを通して御業を成してくれるって、ね、信仰者の皆さん、いっぱい祝福を私たちいただいているけど、その中の一つ、それはこの方に全てを委ねることができるっていうのは感謝だと思いません？もし我々が自分で自分でそんな全ての問題を解決しなきゃいけないとなったら、もう我々は耐えられません。私たちにとって素晴らしいことは、私たちの弱さを知っていらっしゃる神様が耐えられる試練を与えてくれている。しかもその試練にはちゃんと目的があって、その試練を通して我々も成長するし、そして私たちを通してこの神が素晴らしさを、その素晴らしさを明かしてくださる。その神様は私たちと共にいてくださって、我々に力をくださる。パウロがそのことを明かしています。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと、パウロのそばに立たれたのは主です。主が励ましを与えてくださった。でもて第2の手紙の4章の16節からパウロは同じことを言います。神が助けてくださる。神が力をくださる。それが私たちの信仰です、皆さん。どうぞあなたの生活に起こってくるさまざまな困難、その時にどうぞ今の約束を覚えてください。そして主を見上げて、主にすべてを委ねて、どうぞあなたの御心がなされるように、そして私が大切なことを学べるように、この機会を無駄にすることがないように助けてください。その時に困難に耐えられないんじゃないです。困難から逃げ出そうとするんじゃないです。困難の中にあって忍耐を持って主に従い続けていこうというような歩みが生まれてくるんです。どうぞ主の約束を覚えて、そしてあなたが経験しているいろんな困難を 通してしっかりと学んでいくことを学んでください。あなたの神様を、その方がどんなに素晴らしい方かをしっかりと学べるように目を主に向けて歩んでください。お祈りします。父なる神様、私たちはいろんな問題に出会ったり、また私たちさまざまな困難に遭遇するときに、それがあなたから与えられた祝福だとなかなか思いません。しかし御言葉はそのように教えてくれます。神様、どうぞあなたの約束を信じるものになりますように。あなたの約束をしっかりと信じて、あなたに従い続けるものになりますように。どうぞ私たちを助けてください。今いろんな困難の中にいらっしゃる方がここにおられるかもしれません。それを喜ぶことができる、そんな信仰者へと変えてください。あなたの約束をしっかり覚えて、その約束に立って歩み続けることができるように、どうぞ問題を見続けているその目をしっかりとあなたに向けることができるように、それぞれを助けてください。主よ、どうぞこの愛する皆さんを祝してくださって、どんな時にもあなたを信じて、あなたに期待を置いて、あなたに従い続ける、そんな信仰者として、どうぞそれぞれを力づけて励ましてください。あなたがおっしゃったように、そういう中にあって我々が正しく歩み続けるならば、人々はあなたを、私たちを通して見ますから、どうぞ私たちが逃げ出すことなく、あなたに信頼を置いて、あなたに従い続けていくことができますように。あなたの豊かな祝福が一人一人の上に豊かにありますように。感謝をもって救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。